皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、では今回も三井テックラジオをやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は EU デジタル市場法、略して DMA をテーマに、 DMA とは何か、ウェブや日本に与える影響についてお話ししたいと思います。とはいえですね、私は DMA についてほとんど知らないので、今回は佐竹さんにいろいろ教えていただくスタンスでいきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私も今回役として教える側を担当させていただきますけど、 DMA について、気になりつつもよく知らなかった部分もあるので調べてきました。お手柔らかによろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では早速ですが、 DMA とは何かを教えていただいてもよいでしょうか。
はい、 DMA はデジタルマーケットアクトの略で、いわゆるデジタル市場法と呼ばれるものになります。
デジタル市場法という法律自体、あんまり聞き慣れない法律なんですよね。
そうですね、デジタル市場法は EU で制定された法律なので、日本ではあまり認知されていないかもしれないですよね。個人的な感覚ですけど、2022年11月に発行されて、今年の2024年3月7日に全面適用になったので、まだ新しめの法律なのかなと思います。
なるほど。そうすると、新しくこの法律が作られた背景はそうなんですけど、 EU の法律なのになぜ今回のテックラジオで取り上げるのかとかも気になりますね。
はい、じゃあ順番に、まず DMA は、デジタルサービス法とともに EU のデジタルサービス法パッケージの中の一つの法律になります。デジタルサービス法はまた機会があれば取り扱うとして、今回は DMA の方に絞っていきたいと思います。
デジタルサービス法パッケージも初めて聞いたんですけど、そういう法律のセットのようなものがあるんですね。
はい、欧州委員会のサイトのデジタルサービス法パッケージのページには、デジタルサービス法とデジタル市場法はユーザーの基本的権利を保護するために安全なデジタル空間を作り、企業にとって公平な競争の場を確立することを目的としていると書かれています。
なるほど。ではデジタルサービス法パッケージの一つとして、 DMA もユーザーの保護とその企業の公平な競争というところを目的としているわけですね。
そうですね。で、デジタルサービス法パッケージではこの目的に対して2つの目標を掲げていて、これも先ほどと同じページに書かれていたので読み上げますと、1、デジタルサービスのすべてのユーザーの基本的権利が保護される、より安全なデジタル空間を構築すること。で、2、欧州市場と世界の両方でイノベーション、成長、競争力を促進するための公平な競争の場を確立することになります。そして DMA は主にこの目標の後者を達成するための法律なんですね。
後者ということは、今欧州市場と世界って言われてましたけど、 EU の法律なのに世界を見据えた目標を掲げているんですね。
そうなんです。皆さんインターネット環境で買い物をしたり、情報を見つけたり、動画とか音楽などのメディアを鑑賞したりすることがあると思うんですけど、このインターネット環境には国境がないので、国内外問わずデジタルサービスを利用することができますよね。若干お国柄などに合わせて変えているところはあるかもしれないんですけど、基本的なそのサービスの使用だったり運用方法だったりっていうのは同じになっていると思います。
そうですね。ということは、その DMA に合わせてサービスの内容とか、インターフェースが変更されれば、国を問わずそのサービスを使っているユーザーは影響を受ける可能性が高いということですかね。
そういうことですね。なので EU の法律だからといって日本には関係ないとも言い切れないわけですね。
なるほど。ちなみにインターネットには国境がないってなると、日本の企業が世界に提供しているサービスもこの EU のデジタル市場法に対応しないといけないんでしょうか？
そこはまだちょっとお待ちください。DMA では法律が適用される対象の企業というのが決められていまして、それをゲートキーパーと呼んでいます。
ゲートキーパー、また新しい単語が出てきましたね。ゲートキーパーっていうのはどういった企業がなるんですか？
はい、ゲートキーパーに指定される企業には3つの特徴がありまして、これも欧州委員会のサイトに書かれていたのを読み上げますと、強力な経済的地位が確立されていて、域内市場への大きな影響があり、複数の EU 諸国で活動している、多くのユーザーと多くのビジネスを結びつけている、市場での地位が長年にわたり確立されているになります。
なんか結構抽象的な特徴ですけど、具体的な基準のようなものもあるんですかね？
具体的な基準だと定量的な基準というのが QA ページに記載されていたので、いくつか抜粋しますと、過去3年間の欧州経済領域での年間売上高が75億ユーロ以上であること、 EU 加盟国の3カ国以上でコアプラットフォームサービスを提供していることなどが挙げられています。これらの基準をもとに現在ゲートキーパーとして指定されているのが、 Google や YouTube などを運営しているアルファベットと、Amazon、Apple、TikTok を運営しているバイトダンス、メタ、マイクロソフトの6社ですね。
数だけ聞くと6社は意外と少ないのかなって思いますけど、世の中への影響力が強い企業ばっかりですね。
そうですね。この6社はいろいろなプラットフォームサービスを持ってますけど、 DMA の対象になるのはそのうちの22個になります。
全てのサービスが対象っていうわけではないんですね。ちなみにどういうサービスが対象なんですか？
対象のプラットフォームサービスは SNS、 広告サービス、アプリストアなどの仲介オンラインサービス、オンライン検索エンジン、ブラウザ、OS、動画共有プラットフォームサービスなどですね。
どれも私も日常的に使っているサービスが対象になってますね。で、このゲートキーパーは DMA によってどのような対応が必要になってくるんですか？
はい、ゲートキーパーはプラットフォームサービスにおいてすべきことの義務とすべきでないことの禁止事項を遵守する必要があって、これに違反すると全世界の年間総売上高の最大 10%、 違反が繰り返された場合は最大 20% の罰金が課せられます。
年間総売上高の最大 10% ってどのくらいなんですかね？
そうですね、ゲートキーパーの選定基準の一つになっている年間売上高の75億ユーロで計算すると、1回の罰金は 7.5 億ユーロで、日本円にすると、1278億円くらいということになりますね。
すごいですね。 10% っていうと日本の消費税と同じパーセンテージなんで、ちょっと個人の買い物を連想しちゃったんですけど、やっぱり大企業が使う金額は桁が違いますね。
そうですね。でもゲートキーパーは基準の売上高を超えた企業が選ばれているので、実際にはもっとびっくりする金額になりそうですよね。あとゲートキーパーの6社でない企業は DMA に違反しても罰金の支払いはありませんけど、でもやっぱり安全なデジタル空間の構築を目的としている法律なので、ゲートキーパーでなくてもサービスの作り手として参考にしたいかなと思います。
そうですよね。となると やっぱりこの DMA に対してゲートキーパーたちがどのような対応をしているのかにも注目した方がいいですよね。
いいところにお気づきですね。 DMA では DMA の実施状況や進捗状況を年次レポートとして EU に提出することが義務付けられていて、その報告内容は欧州委員会のサイト内にある DMA のコンプライアンスレポートのページにまとまって公開されています。なので興味のある方は見てみてもいいかもしれないですね。
ああ、レポートが誰でも見られる環境に置かれていると法律の透明性とか企業への信頼も上がりますし、公平な競争を促進させる要因にもなりそうですね。
そうですね。で、ここからが私たちにももう少し身近に関係してくるところなんですけど、今年の4月26日に DMA を意識したと思われるような法案が日本でも発表されたんですよ。
ああ、日本でもなんですね。
はい。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案というのが閣議決定されました。これはスマートフォンに利用されるソフトウェアに限定された法律なんですけど、 DMA の適用範囲にもなっているアプリストア、検索エンジン、ブラウザ、OS を対象としていって、公正取引委員会のページにはこれも読み上げますけども、セキュリティの確保などを図りつつ、競争を通じて多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択でき、その恩恵を享受できるよう競争環境の整備を行うと書かれています。
なんかセキュリティの確保とかイノベーションの活性化とか、やっぱり先ほどまで話してた DMA に似ているように聞こえますけど、なんかちょっとやっぱり日本の法律は言い回しが分かりにくいですね。
そうですね。法案の概要をまあ簡単に言いますと、対象の事業者が指定されて、その事業者が守るべき禁止事項と遵守事項というのがあって、それに違反すると課徴金を納付するというものになります。
まあ、DMA は EU の法律ということだったんで、ちょっと他人事のように感じてたんですけど、それが日本のユーザーとか法律にも影響しているっていうことで、やっぱり自分たちにも関係していることなんだなと思えてきました。 DMA を知ることで、その今回閣議決定された日本の法律の方向性なんかも見えてきそうですね。はい、ここまで DMA について概要をご説明いただきました。なんとなく DMA が日本に与える影響が分かってきた気がします。
はい、サービスの利用者の一人としては安全に使えるようになることは嬉しいんですけど、制作者としては法律が乱立することで、そのうちのいずれかがボトルネックになってしまわないかとか、想像の自由が奪われるようなことにならないか、技術の発展の妨げにならないかっていうところが今後心配ですね。
うん、そうですね。イノベーションを促進させることも目的であり、そのための規制だとは思うんですけど、この規制が行き過ぎると逆に新規参入しづらくなったりするので、そこのバランスが難しいところですよね。日本の法律の動向についても引き続きチェックしていきたいと思います。最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、 UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。